オラベイヤス、本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチ、サギリがお届けしております。今週のポッドキャストのテーマなんですが、先日インスタグラムのストーリーズで質問をさせていただきました。どんな質問だったかというと、芝生の上でものすごく絡み合っているカップルがいたんですけれども、その横を私が子供たちと通りかかったんですね。もしあなたが公園を子供と一緒に通りかかるときに、そういうカップルが近くにいたら、どんなふうにリアクションをしますかっていうふうにご質問をしました。たくさんの方にこのストーリーズをご覧いただいて、私だったらこんなふうにリアクションするっていうことも数名のヴィーナスがお寄せくださったので、ちょっとここで紹介したいと思うんですね。まずは見ちゃダメ。ね、見ちゃダメとか、見ていないふりをしてとか、顔をこう背けるようにこう気をそらしながらそこを通り過ぎるっていう、このリアクションですよね。結構多いんじゃないかなと思います。ここでお話しするのは、何がいいかとか、何が悪いかとかではなくて、あなただったらどうするかまず考えてみてくださいっていうところがすごく大切なんですね。で、見ちゃダメっていうふうに言いたくなる気持ちもわかるんですが、実際にそこにいますよね。で、子供たちは一体何をしてるのかなっていうふうに不思議に思うのって、とても自然じゃないでしょうか。このね、後に私がその時子供たちにどういうふうに話をしたかというのは、それがこの正しい対応の方法とか答えというわけではなくて、私はこういうふうにしました。それを踏まえて、あなただったらどうするか改めて考えてみてくださいっていうところで、このエピソードを閉じたいと思うんですね。で、その他の方の、お答えなんですけれども、年齢によるっていうふうなお返事をくださった方もいらっしゃって、もう本当に年齢によるんですよね。年齢によって興味の持ち方とか、その子供たちのリアクションというのも明らかに違うと思いますし、個人差があると思います。例えば我が家の子供たちは10歳の男の子、そして間もなく8歳になる女の子がいるんですが、8歳の娘の方はウェーと言ってそのまま通り過ぎて、もう目的地の公園の滑り台の方にそそくさと歩いていったんですが、10歳の息子の方は何をしているんだと、なんでこんなところであんな風になっているのか、それで彼から出てきた質問っていうのが、セックスをしているのかどうかっていう質問だったんですよね。それにどう私がリアクションしたかっていうのもこの後お話ししたいと思います。ですので、この年齢による、そしてそのお子様一人一人の興味とか、どんなリアクションを大人の私たちにこうくれるのかっていうところによって、大人の反応っていうのも変わっていくかなと思います。別のヴィーナスはですね、どんな風に感じるっていう風に聞いてみるかもしれませんっていう風にお返事をくださいました。で、こちらもね、もちろんその会話が成り立つ年齢であることっていう前提はあると思うんですが、子供に対してあなたはどう感じているっていう風に聞くのって、その子供を一人の人間としてもう正面からこう承認しているような対話の仕方、関わり合いですよね。だから私は個人的にはとっても素敵なリアクションだなというふうに感じました。で、最後のヴィーナスの声がもう思わずクスクスッと笑ってしまったんですけれども いいな、お母さんもしたいっていう リアクションをくださったヴィーナスもいらっしゃって、お寄せくださった皆様本当にありがとうございました。そして実際にインスタグラムのそのアンケートのところからは、リアクションを書き込んで送ってくださらなかった方でも、このストーリーズを見てくださって、私だったらどうするかなっていうふうに考えてくださった皆様、本当にありがとうございました。で、先ほどお話ししたように、その私が子供たちと公園をこう通り抜けるときに、芝生の上で、まあ、ピクニックのような感じで敷物を敷いて、男性が横たわって下になってですね、女性がその上に乗って、ですごく絡み合っていたんですよね。で、娘はウェーと言って通り過ぎました。でも目的地の滑り台の方へ行きました。息子は私の方を見て、何をしてるの？なんであんなところであんなことをしてるの？あの人たちはセックスをしているの？っていうふうに質問してくれたんですね。なので、いや、いい質問だねっていうふうにまず言ったんですよね。セックスって確かにね、何をもってセックスというのか、どこからどこまでがセックスなのかってすごく難しいんだけど、ママはセックスをしているんじゃないと思うんだよね。でも、すごくお互いのことが、こう、大好きで、愛情を表現するために、あんな風にキスをしたり、ハグをしたりっていうのをしてるけど、 ママは個人的にはパブリックな場所で手をつないだりキスをしたりっていうのが、まあ、その絡み合うレベルになっていなければいいけれども、やっぱりあの2人ぐらいのこの絡み合いのこう激しめの絡み合いですよね、をしていることによって、あんまり心地よくないなって、あんまり見たくないし、子供がいるところではやめてほしいなとか、やっぱりパブリックのスペースというのはみんなで使う場所だから、お互いをリスペクトしないといけない。だからすごくこう個人的なプライベートな大切な愛情表現の時間だから、大好きな気持ちはわかるんだけれども、あの公園、子どもたちがたくさんいる、そしてパブリックでいろんな人が来る公園という場所で、ああいう関わり合いをするっていうのは、ママは、ママだったらしないかなっていうふうに話をしたんですよね。そしたら息子は、なんていうふうに言っていて、もうそれっきりその話は、ところであの人たちは、みたいなふうに、こう、またその話題を、こう、持ち出してくるっていうこともなく、彼の中で納得したような感じだったんですね。それで、私たち大人も、いろんな考え方があると思います。いいじゃない、愛し合ってるんだから、愛を堂々と表現していいじゃないっていう考え方の方もいらっしゃると思うので、公園で、まあ、イチャイチャする、イチャイチャというか、もう本当にすごい激しく絡み合ってる、洋服はかろうじて着ているけれどもみたいな感じだったんですよね。だからそういう絡み合いは、私は全然こう心地悪いと感じないっていう方は、別にいいんじゃないって思う方もいらっしゃるかと思うんですが、その小さい子どもたちにですね、その小さい時から性教育をしましょうっていうお話を、これまでもずっとたくさんいろいろなところでさせていただいているんですが、その時に大切なことって、やっぱりその自分がしている行為によって誰かが心地悪いなって感じることもあるかもしれない。例えば小さい子どもたちが自分の体とつながっていくという段階の時に、よくご家族が困ってしまうのは、その人前で性器を触るっていうことに対して困ってしまったり、見て見ぬふりをしたりとか、やめなさいっていうふうに怒ってしまったりとかっていうことがあるんじゃないかなと思うんですが、そういう時に、このあなたの大切な体、特にそのすごくプライベートな場所に触れるということは、あなたにとってプライベートなことだから、自分のそのプライベートな空間でするっていうこと、そしてそれを見て心地悪いと感じる人がいるかもしれないから、プライベートな空間でしましょうねっていうふうにお話ししてあげるっていうのは、すごく大切なことなんですよね。自分のことを大切にしようとか、自分の気持ちを大切にしようとか、自分がどうしたいのかを大切にしましょうっていうことは、私も包括的な性教育をしていく上でとても大切にしているんですけれども、それと同時にリスペクト、尊重する気持ち、それは自分に対してもそうですし、周りにいる他人に対してもリスペクトを払うっていうところは、包括的性教育の中でとっても大切なエッセンスになってきます。ですから、子供たちが小さな時から自分の体を大切にすること、これは私のプライベートな大切なお城です。私たちの体は私たちの大切なお城だから、本人の許可なく他人に触らせてはいけないということだったりとか、その触れる場所、触れ方によっては、それを見て嫌だなと感じる人がいるっていうことを理解した上で、その他人、いるかもしれない他人のこともリスペクトをして、プライベートな空間で自分の体に触れる。そして特別な人ができて、特別なその愛情表現としての関わり合いをするときには、その愛情表現でさえも表現の仕方によってはあまり心地よくないなっていうふうに感じる人がいるんだよっていうことを教えてあげてください。あなただったらお子様にどんなふうに伝えられるでしょうか。ぜひコメント欄やフォームより教えていただけたら嬉しいです。子供たちとの毎日の関わり合いの中で性のお話をしていくって全然難しいことではないんです。とてもシンプルだし、すごく楽しくて愛おしい時間です。あなたのお家での性教育のハードルをぐっと下げて、楽しみな気持ちを盛り上げるために、ぜひ私の電子書籍、お母さんも子供も自分らしい幸せを叶える魔法の性教育、お手に取っていただければ嬉しいです。そしてそろそろ生理が近づいてきたぞ、初めての生理が近づいてきたという娘さんがいらっしゃるご家族には、トゥインの女の子のためのジャーナルブック、ハローミージャーナルというガイド付きの日記のようなノートを作りました。このノートの中には、トゥイン8歳から12歳の女の子たちに起こる体や心の変化のこと、そして生理の仕組みだったり、生理が来たらどうするのか、初めての生理のために準備しておきたいことや、自分の心と体とつながるための50個の 大切な優しい問いかけをぎゅっと詰めた優しいノートです。トゥインの娘さんや姪っ子さんやお友達のお子様、そしてご近所の女の子にもプレゼントしてくださったヴィーナスがたくさんいらっしゃいますし、大人のヴィーナスの皆様も小さい頃すごく生理のトラウマがあったとか、本当はあの時お母さんがこうしてくれたら私はもっと安心できたのになみたいな気持ちのある大人のヴィーナスたちもご自身のためにこのハローミージャーナルをお手に取ってくださっています。本当にありがとうございます。電子書籍、そしてハローミージャーナルのリンクは詳細欄にてご案内をさせていただいておりますので、ぜひご覧になってみてください。それでは今日も最後までビバラビーダをお聞きくださり、ご覧くださり本当にありがとうございます。また次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias y hasta la próxima.